海外漫画ラジオバンドでシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式さん森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第55回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、今日ですね、この収録をしているのが10月26日なんですけれども、うん、今日発売の海外漫画ですね、はいはいはい、こちらキントレッドグラフィックノベル版ということで、フィルムアート社さんから出た海外漫画ですね、はい、こちらが本日発売になりまして、当店の方でも仕入れておりますのでね、ぜひ皆さんご購入いただけたらなというふうに思うんですけれども、このオクタビア・E・バトラーさんの、小説がベースになった、コミカライズという感じなんですけど、結構ね、内容がなんか面白そうでね、なんかある日、黒人、まあ、1970年代が舞台で、黒人の女性のデイナというね、女性が、なんか、突然、こう、タイムスリップしてしまって、南北戦争以前の、こう、時代、だいぶ古い時代にですね、タイムトリップしてしまうと。で、その時代っていうのは、やっぱ黒人の方っていうのは、まあ、奴隷として扱われているみたいな、まあ、そういう時代なので、まあ、彼女もこう、奴隷みたいな感じになってしまうんだけれども、まあ、そのタイムトリップした先には、こう、ある少年が、白人の少年なんですけれども、彼が、なんかこう、命の危機に瀕していて、で、その命の危機に瀕している時に、なんか彼女、デイナが呼ばれるようにタイムスリップしていくみたいな、こう、この二人の関係性は一体いかにみたいな、ちょっとミステリー要素もあるような、で、歴史もこう、紐解くような、まあ、そんな感じのね、物語みたいで、で、今なんかディズニープラスかなんかで実写ドラマもね、配信されていたりもするみたいなんですけれども、はい、そんな感じの作品が届きました。ちょっと私もまだね、これまだ読めてないんですけれども、ちょっとなかなか面白そうな作品です。
うん、ありがとうございます。フィルムアート社さんの2冊目ですかね、海外漫画って。
そうですね。
そうだよね、多分ね。
そうですね。
私たちにできたことの次ってことだよね。
ですね、ですね。
はい。あれですね。僕もちょっと読んでみたいなと思っております。
はい。
はい。僕の方はですが、つい先にですね、これを買いました。これ、アングスっていうね、日本の漫画の雑誌なんですけど、その第53号、これ2006年に出た、もうだいぶ前のやつなんですけど、特集がね、コリアン・オルタナ現在形っていう特集で、で、中にね、アンコさんっていう作家の、15歳っていう作品が載ってるんですよ。で、僕これそのことはもちろん知ってたんだけど、もうやっぱ古いからなかなか普通に簡単には買えないじゃないですか。で、たまにさ、なんかこうヤフオクとかに上がってることもよく知ってて、でそんなに高くないんで、
なるほど、
買えばいいんだけど、ヤフオクめんどくさいなとちょっと思っちゃうんだよね。
ああ、まあそうですね。
アマゾンとかだったら別にマーケットプレイスとかでもボタン押していくだけでいいからさ、ないんだけど、やり取りが発生するとめ
ん
どくさいなと思ってて、どうしようかなってずっと思ってたんですけど、たまたま、はい、神保町のね、書店だっかな、行ったら、並んでて、
おお、本当ですか。
漫画をいろいろ物色してたら、あるじゃんと思って、はい、普通に定価変えたんで、
ああ、そうなんですね。
はい、買いました。
はい、
で、あとは、サイコミックスっていう出版社、この19歳が、このあんこさんの作品がそもそもサイコミックスなのかな、ちょっと詳しく知らないけど、その人の、はい、出版社やってる人のインタビューみたいなのも載ってて、2006年当時の話ですけど、ちょっと面白い。で、あとは他は日本の漫画とかですけど、
はい、
であんこさんのね、まさにその19歳が載ってるの僕持ってんのよ。前にちょっと言った韓国人の友人から前にもらってんのね、はい、前に5冊ぐらいね。
そうなんですね。
そうそう、そこに入ってて、で、こっちはさ、19歳が短編で訳されてるだけなんだけど、
はい、
これね、いっぱい入ってんすよ。
そうなんですね。
見たいってすごい思ってて。
韓国語。
ね、 そうなんです。まあ、あの Google のやつとかで読めばいいのかもしれないですけど、
はい、はい。アックスはね、結構オルタナ系の海外コミックの特集をね、たまに組んでたりしますもんね。
はいはいはい、何度かやってますよね。僕ちゃんと調べてるわけじゃないけど、はい、それこそほら、
はい、
スケーリとかもね、昔載ってたりとかね。しますけどね。
はい。
はい。という感じです。はい。それではここからね、またいつも通り、いろんな話題を取り上げていきます。今回4つの話題ですね。はい。まず先に見出しを言っておくと、日本漫画100選、海外で国別にリスト化、米、あの、アメリカのね、米、フランス、スペインでスタート、順次拡大っていう記事。それからその次、韓国ウェブ漫画企業、LINE 漫画連載、入学傭兵で、取引額約 1.9 億円、という記事ね。その次はフランス語の記事で、バントをザンシェーハー、アニベルセーハー、ベデボル、バントということで、ダゴティーオークション、で、バンドデシネのオークション開催っていうそういう記事ですね。それから今度英語の記事で、ザベストオリジナルアートフォーセール、あとニューヨークコミコンということで、ニューヨークコミコンでコミックスの原画販売、というような記事になっております。順番に見ていきましょう。まずは日本の漫画の海外での展開についての記事ですね。はい。見出しが日本漫画100選、海外で国別にリスト化、米、フランス、スペインでスタート、順次拡大ということで、読売新聞オンラインで10月19日に公開された記事ですね。冒頭部分を読み上げます。日本の漫画を世界に広めるため、文化庁は来年度、海外の図書館が蔵書の目安にできる100作程度の推薦リストを国別に作る方針を決めた。まずは米国、フランス、スペインの3カ国で作成し、順次拡大していくということですね。で、リストの選定、まあ、日本の漫画100作を選んで、これ置かれたらいいんじゃないですかっていう提案をしていきたいっていう話なんですけど、
はい、
そのリストの選定は現地のアメリカだったらアメリカの、フランスだったらフランスの、現地の評論家、翻訳家、あとは漫画展を開催したことがある学芸員などに依頼するって言ってて、その出来上がったリストを、まあ、図書館などの、まあ、いろんな組織に売り込んでいくっていうことみたいで、ウェブサイトに掲載してもらったりとか、図書館に実際、設置してもらったりとかいうことで、日本からの押し付けにならない形を目指すっていう形で、あのこっちからこれが100冊だよって言うんじゃなくて、あなたで選んでくださいっていう形にするということですね。で、背景としては国際評価が定着してる漫画って、まあ限られてる。あの、やっぱり大ヒットしてすごい売れてるもの。例えば、まあ今だってわかんないですけど、呪術廻戦とかさ、鬼滅の刃とか、まあそういうのは高い評価だろうけどっていう話だよね。で、まあそういうのは限られてて、各国の師匠には、まあ差がある。まあそれは日本の師匠も一緒でしょうけどね。
はい、
ね、あの、なんかこうアルバイトみたいな形でやってる方もいるでしょうしね。で、日本の漫画の魅力を十分に伝えられていない、そういった問題意識があるそうです。はい。まあ、なかなかね、面白い施策だなと思いましたし、もう、今言ったようなアメリカ、フランス、スペイン、フランスとかって、はい、僕はまあフランスはよくわかるけど、
はい、
もう相当長い歴史があるわけですよ、日本の漫画翻訳書。30年の歴史があって、30年以上、はい。その中でいろんなものが本当に大ヒット作、マイナーなものまで出てて、
はい、
専門家もいっぱいいる。
うんうんうんうん、
で、そういう人たちがもう自分たちで結構選んでもいるわけですよね。
まあそうですよね。
うんうん
うん、
だからそういう意味では全然ハマるんじゃないかなっていう気もしますね。
いや、下手したらフランスで翻訳されている日本の漫画って私も知らないみたいなやつが翻訳されたりして、なんかそれで初めて知ったみたいな、こんな漫画かみたいな、そんなこともあるのでね。
あるあるあるし、あと僕、はい、あのフランス人の翻訳家の友達がいて何人かいるんだけど、はい、その彼から、はい、あの日本の漫画これ面白いよって教えてもらうもんね。
本当ですか。
日本語ですよそれも。全然知らなくて。
はい。
こんなのあるんだみたいなね。
ねえ、だからなんかどんなこうリストが出るのかみたいな、そこが興味深いですね。
本当そうですね。そしてこれやっぱさ、逆に僕らの立場から言うと、海外漫画これが面白いよっていうのは作んなきゃいけなくて、そういうのは森崎さんだってジンでやってるし、僕だってジンでやってるけれども、なんかやっぱそういうのをなんかやりたいなっていうのはすごく思って、てるところかな。
やりたいです ね。
簡単にできるのはまず人なんで、それを積み重ねていくとかね、そういうことでもいいかもしれない、
はい。
はい、ということでした。続いて、Webtoon 関連の記事ですね。タイトル見ます。韓国ウェブ漫画企業、LINE 漫画連載入学傭兵で取引額約 1.8 億円。ということで、AFP 通信のコリアウェブ、という、まあ、コーナーというかレベルというかそういうのがあって、そこで10月19日に公開された記事ですね。冒頭を読み上げます。韓国ネット大手ネイバー傘下でウェブ漫画を手掛けるネイバーウェブトゥーンは18日、10月18日でしょうね、日本の LINE 漫画で連載する入学傭兵の9月の取引額が16億3000万ウォン約1億8000万円を突破したと明らかにした。これは LINE 漫画でサービスする単一作品の中で今年の月間記録だというふうに言ってます。で、この入学傭兵って僕読んでないんですけど、まあでもタイトルはよく聞くよね。
はい、で、うん、ですね。
ね、飛行機事故の生き残りである主人公が海外で傭兵として、まあ、暮らし、母国に戻ってきて様々な事件を解決していく物語。まあなんか日本の漫画でこういうのが、ね、平和な、なんちゃらみたいなのがあったよね。はい、そういう話ですね。で、韓国では2020年に登場して以来高い人気を誇っていると。で、日本でも2021年から、まあ今続いてるわけですね。で、2022年、去年の4月に月間7000万ビューっていうのを達成して、で、今年2023年10月には3億ビュー。
はい。
すごいですね。っていう感じで。で、さらにですね、国際的にも評価が高くて10カ国で展開中。で、その累計としては、累計再生数11億ビューですっていうことだそうで。
なるほど。もうなんか桁がすごすぎてよくわかんないですね。
はい。よくわかんない。まあよくわかんないけど、でも本当になんかこう一昔前だったら、女神降臨とか、
はいはい、
あと外見至上主義とかがやっぱ結構上がってたけど、うんうん、そこに、俺だけレベルアップな件とかも加わってきたり、さらに、
今回のこ
の入学傭兵とか、
うんうんうんうん、
他にもいろいろあると思うんですけど、だからなんかやっぱ数年前と比べると何がヒットかっていうのがすごく見えやすくもなってるなっていう感じですよね。
そうですね。で、結構続々とやっぱヒット作が出てるっていうのはすごいなって思いますね。
本当そうですよね、
うん、
ということですね。はい、続いてバンドデシネのオークション関連の記事ですね。タイトルがバントゥオーザンシェーハーアニベーセルベーデー、ボールバントゥということで、ダゴティオークションでベーデのオークション開催というそういう記事ですね。ベーデジェストというサイトで10月19日に公開された記事ですね。バントベーデっていうね、バントって売るとか販売とか売り上げとかそういう意味なんですけど、バントベーデっていうオークションがありまして、その20回記念会っていうのが行われると。で、ベルギーにダゴティアンシェールっていう、まあ、そういうオークションハウスがあって、そこがちょうど4周年なんだそうですよね。で、それと、組み合わせでやっていくということのようです。で、まあ、こういった、前にもね、こういうオークションの記事取り上げたし、フランスではオークションすごくいっぱいあるんですよ。で、今回ですね、なんと300件が出品されるっていうことで、そのうちの150点が原画なんですって。でもう一つエルジェとかタンタンに関連したものだけで80点あるっていうことで、
おお、そうなんですね、うん、すごい
結構なボリュームですね。で、10月29日にオンライン開催、まあ、これオープンでやるっていうことではなくてクローズドでやるっていうことなんで、申し込みしてとかなんかいろいろハードルがあるんだと思うんですけど、
はい、
お金払うことも必要なのかもしれないね。で、目玉商品としてですね、4つぐらいそこに並んでたんだけど、日本人にとってある程度馴染みがあるのが、まずアステリックスの単行本の初版、
第
1巻の初版、これが2000から3000ユーロじゃないかっていうふうに推定されてるって言ってて、3000ユーロって結構高いんだよね。
そうですよね。
なんかね、40万とかも、スプライク45万とかそれぐらいいった気がする。
おー、すごい。
はい。それからあとが、エルジェの、原画で、これタッとは言ってないんですけど、サインが入ってる原画で、1970年代のもの、あ、1970年のものか、70年のものか、で、まあまあ、結構晩年ですけど、これが、評価額が8000から1万ユーロ、
おお、
何百万ですよね。
はい、
はい、 ということでした。それからと、タンタン関連で言うと、タンタンと湖のサメっていう、あの、アニメがあるんですけど、
はい。
それのストーリーボードが出てたな。ちょっとこれ、評価額、これが書き漏らしたのか、ちょっとわかんないですけど。
はい。
出てないのか。はい。
いやでも、いい値段しそうですね。
するんじゃないですかね。
いやー、すごい。
ちょっと、日本のまた市場とは楽しみ方とちょっと違う楽しみ方ということでご紹介しました。
はい。
それから最後にですね、アメリカにおける今度は、原画販売についての記事ですね。原画販売、日本ではあんまされないですけど、アメリカとかフランスとかではすごくされるということですね。はい。タイトルが The Best Original Art for Sale at New York Comic Con ということで、ニューヨークコミコンでコミックスの原画販売というそういう記事ですね。でポップバースで10月14日に公開された記事です。ちょっと前の記事ですね。で、第52回でもニューヨークコミコン2023のことは紹介いたしました。で、ニューヨークコミコンは2023年の、10月12日から15日かけて開催されたわけですね。で、そこでイベントがいろいろ行われたりとか、発表があったりとか、そんなのもあるんですけど、日本で言うと、東京コミコンのあのアーティストアレみたいな感じで、
はい、
出展するみたいなこともすごくあったりするわけですよね、こういうコミコンね、
うんうんうん、
はい。で、原画を販売する人の出展があるっていう、そういう紹介記事だったんです。で、スコット・エダーっていう人が、原画販売もずっとやってる方で、その人の紹介をしていました。で、ニュージャージー州のジャージーシティっていうところにギャラリーもお持ちだということで、その記事の中で紹介されてたのは、アレックス・トスとか、ウィル・アイズナーとか、セスとか、これ、サイモン・ハンセルマンっていうんだっけ、あの、オーストラリアのね、なんかこう、魔女の、あの、ちょっと可愛いやつの、割と最近有名な人ですけど、原画なんか扱ってるみたいなことが書かれてました。で、1960年代、彼が子供の頃から原画の収集を始めたんだそうです。で、大学に行かずに原画の売買の道に進んでいたそうで。
すごい一筋ですね。
そうですね。今ではまあ奥さんもいて夫婦でやってるって書いてありましたけれども。で、スコット・エダーズウェブサイトっていうのがあって、で、そこに、はい、あのリンク貼っておきます。あ、リンク貼るかな、はい、貼れたら貼るか。まあ、その記事にリンク貼ってある。で、はい、そこにね、販売してる原画のリストがずらっと並んでます。全体にはもうソールドってなってるものもあるんですけど、
はい。
いわゆるコミックスの作家だけじゃなくて、米デー作家も何人か載ってたのが面白くて。
そうなんですね。うん。
やっぱりメビウスとかね。
ああ、ね。アメリカでも人気そうですもんね。
うん。もちろん、コレクターいっぱいかどうかは知らないけど、コレクターいるとか、
うん
うん。それからあと、ジャック・タルディとか。他にも何人か。コミックスの方でも、その、スーパーヒーローだけじゃなくて、グラフィックノベル系というか、オルタナ系の人たちもね。いたりした、はい、ジム・オードリングとかもあったりしたね。
ああ、なるほど。いや、マニアがいそうです。
はいはいはいはい。ということでね、これサイト見てるだけでもちょっと楽しいので、興味がある方はぜひ、見ていただけたらなという感じですかね。
はい、私も見てみたいです。
あ、そうですね。森崎さんもちょっとそういうのね、原画少し集めてるもんね。
いや、集めてるっていうことでは、財力が足りないので。
何十万とか何百万とかね。大変な世界ですよね。はい、まあ、それもでも海外漫画の楽しみの一つであるかなと思います。はい、こんなところでよろしいでしょうか。
はい、
はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日12時の配信で、場合によっては木曜日12時にも配信するかもしれません。僕らはもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちら毎週金曜日の夕方更新です。最近あれですよね、あの番外編っていうのもやってるからね。
あ、そうですね。
金曜日だけじゃなくて日曜日だっけ。
はい、日曜日の朝にたまに番外編もアップしております、う
ん、はい、そんな感じですね。はい、よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。